今日恵みをいただく御言葉はコロサイ人への手紙の3章18節から25節までです。コロサイ人への手紙3章18節から25節。妻たちよ、主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ真心から従いなさい。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。それには不公平な扱いはありません。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、今私たちが主人であるあなたに心から仕えることができますように、御前において粗相のないように、またあなたを恐れ敬う心を持ってこの礼拝の時に預かることができる我ら一同でありますように、地上の主人がおり、また諸々の従うべき権威があり、そしてイエス様、あなたはそのすべての権威のトップに立たれる主です。今我らはあなたを御前において本当に尊敬の念、また愛する心を持って御前において今この礼拝に預かることができますように導いてください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を今あなたが導いてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日のこの箇所においては、権威に正しく従うということが進められております。それぞれ従うべき権威というものがあります。妻の頭は誰ですか？夫です。そして夫の頭は誰ですか？キリストですね。妻の頭は夫、夫の頭はキリストです。またここにおいて子供たちよ、全てのことについて両親に従いなさい、20節にあります。これもまた権威に従うことが、正しく従うことが求められております。でそれは主に喜ばれることだからです。権威構造があり、そしてその権威に従うことは、これは主に喜ばれること、また、それをするならばその人は祝福を受けます。また、父たちに対しては子供を怒らせてはいけません。それから22節では奴隷たちを、奴隷たちは地上の主人、仕えるべき主人があります。聖書は、奴隷解放、奴隷は良くないということでなく、奴隷であるならばその奴隷としての身分をしっかりと正しく行使しなさい、地上の主人がいるならばその地上の主人に従いなさい、でしかも、主を恐れかしこみつつ真心から従いなさい、上辺的なことでなく人のご機嫌取りのようではなく、むしろ心から恐れ敬いを持って主に仕えなさい。ですから、奴隷である身分のある人であるならば、あるいは従うべき会社の上司、従うべき、 その上の権威があるならば、なんかもう表向きね、ああへいへいって使えるようなやり方でなく、心の底から、ね、使える心を持って使いなさいということがここで言われております。ですから上辺だけの使い方、またご機嫌取りのような使い方、これは、ね、主に対して不誠実であるわけですね。むしろ心して主人に仕える心を持つのであるならば、その人は主からそれ相応のそれなりの報いを受けるんです。けれども、ね、それに仕えないとするならば、それは不正を行うものになってしまいます、ね、この24節で、あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っていますと、ね、それはこの23節に続きます。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。アーメン。主に対してするように心からしなさいですね。何をするにもです。その理由が、あなた方が主から報いとして御国を相続させていただくことを知っているからです。報いとして主から御国を相続していただくこと、ね、これがあるんですね。皆さんはっきりと今、ね、今人生どういうふうに生きているでしょうか。将来主から報いをいただくことを、これを望みながら生きているでしょうか、ね、とするならば幸いですけれども、ね、もう普段の生活からしてもうどうせ、ね、何ご、まあ、なんとかなるわ、ね、そう言って主人ね、地上の主人を心から敬わないで、むしろ上辺的に仕えるとするならば、ね、これは、不誠実ですね。25節は、不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。それには不公平な扱いはありません。で、まあ、ただですね、地上の主人に従うこと、また、ね、妻が夫に従う、それは良いことですけども、ただですね、最も上の権威はイエス様ですね。このイエス様という最上位の権威、ね、これをなおざりにしてはなりません。ですからね、地上の主人あるいは、ね、夫とかあるいは、自分の、ね、上司とかが、もしキリストにのこの御言葉に反すること、ね、イエスキリストを信じるなとか教会に行くなとか、ね、そういうことであるならば、それはまた別の話ですね。イエス様と会社の上司どっちが強いですか。イエス様ですね。イエス様の方が上に立つ権威です。ですからここはイエス様に従うべき、ね、地上の上司とイエス様のその、ね、意見が、ぶつかり合うとするならば、その時は皆さんはより上の権威イエス様に従うべきなんです。上に立つ権威、ね、この、構造、権威構造、それも主は、ね、定められました。主は目に見えるものも見えないものも主権も王座も全て権威も、これ全てイエス様が作られたからです。 ですからこの権威に従うこと、これがこの主から報いとして御国を相続するしてさせていただく、この24節の報いがあります。しかし、ね、25節で不正、ね、要するに理にかなっていないこと、正しく行わないということをする者は、ね、自分が行った不正の報いを受けることになる。そしてそこには不公平な扱いは一切ありません。ですから私たちはこの地上における権威、これをよくよく、ね、それを注意していくべきです。さて、ね、18節の妻たちを、主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。でこれ、ねまあ、パウロ書簡においては、いやパウロだけでなく、ね、ペテロも書簡に書いております。全く同じことを、まず、ね、男女関係の中において、ね、妻と夫の関係においては妻たちよ、ね、という言葉から始まること、これ3つとも一致しておりますし、妻たちに対しては主にあるものにふさわしく夫に従いなさい、ね、夫に従うこと、これはもう新約の、ね、パウロがコロサイでもエペソでも書いてます。また第一ペテロの手紙でペテロが書いてます。夫に従うこと、これが正しい権威構造です。で従う、ギリシャ語ではフーポスタッソー、ね、フーポタッソー、従順する、 服従するですね、軍隊用語だそうです。フーポタソー、従順、服従する。で、まあ、正しくは自分を下に置くという意味です、ね、自分を下に置く、ね、女性の方が実はですね能力が高いんです。 IQ のその平均値はですね、男性よりも女性の方が IQ が高いんですね。なぜか、ね、女性の方が優れていて男性よりも、ね、先んじてということではないんです。力が与えられていることにはそれなりの意味があるんです、ね、力からある人は力の弱い人のために、ね、その重荷を担うべきですってイエスさんはおっしゃいましたね。女性の方が IQ が高いこと、また、ね、育ちが早いですね、女性の方が男の子よりも女の子の方が、まあ、いろいろな面において、何か、人間関係とか言葉とかが、ね、成長が早い、ね、それは女性がより多く与えられているのは弱さを担うため、ね、男性の助けてとして作られているからです。女性は男性の助けてとして作られております。創世記で、ね、主が定められました、ね、人が一人でいるのは良くない、私は、ね、彼のためにふさわしい助けてを作ろう、ね、助けてです。ですから女性は男性を助けるためにその諸々のものが見えたり、あるいはいろいろと頭の回転が、ね、何かと早かったりするんですね。ですから女性は男性を助けること、これが、ね、正しい、主にある権威構造です。ですからもし女性がですね、男性から独立して私が、ね、男性から独立してやっていくんだ、むしろ男性を従えていくんだ、ね、これ権威構造が逆転してしまって、そして権威構造が逆転するとよからぬことが起こります。なんでこの、ね、皆さん死ぬ体になってしまったか、なんで皆さん罪ある体になってしまったか、これ全部権威構造の逆転、ね、権威に歯向かうということをしたからです。女性が男性に先んじて、ね、男性に食べてはならない、ね、木を、ね、進めたので男性も取って食べた、ね、そして男性も主人たる主に逆らって、ね、主に対してもう言い訳どころかもう非常に、ね、あたかも神様があなたが置いたこの女が私をそそのかしたのです、ね、あたかも神様が悪いかのように、ね、このように権威構造の逆転が起こるとそこに死が入り込んでしまいます。ですから、ね、奴隷の身分の人あるいは、ね、会社において 上に使えるべき権威があるにもかかわらずそれに逆らう人がいるとするならば、それは、ね、その身に破滅、その身に呪いを呼び寄せてしまうわけです。ですから正しい権威構造に従うということ、これは神様の創造の順序、ね、創造の基準に、まあ、順応する形、ね、逆らわない形ですから追い風人生ですけれどもこれに逆らうとするならば逆風の人生、ね、もう坂道を登るかのような、ね、自転車でもう坂道を登るようなそういう人生になってしまう。ですから、ね、主に従うということ、何をするにしても人に対してではなく主に従うように心からしなさい、ね、言われます。じゃあ、ね、男性の方が得なのか、まあ、それは考え方ですね。男性の方が得であるのか女性の方が得であるのか、それは、ね、人によりきりです、ね、自分が女性に生まれてよかった、ね、という思う人は本当に、ね、男性を主人としてその恩恵に豊かに預かることが本当に順応できる人、むしろ女性の中でも、ね、いや私は独立してやっていくんだ、ね、男、ね、尻の下に敷いてやれという女性にとっては、ね、そういう女性にとっては人生がもろもろの面によって逆風逆風逆風によって、まあ、多くの苦労を強いられてしまうでしょうね。ですからむしろ主の権威に従順する方向に私たちがね、自分自身を作り変えていくこと、自分自身を御言葉に合わせていくこと、これが大事です。じゃあ男性の方が得なのか。いや、男性の方がですね、責任重大です。なぜなら、ね、男性は女性の頭であるということは、女性がしたことの責任を男性がですね、問われてしまうんですね。夫婦関係において、妻がやったこと、それ男性の側に、ね、責任追及されます。実際聖書では、ね、 エヴァがしたことをアダムにね、カエさん真っ先に責任追及しましたね。サラがしたことをね、アブラハムに対して神様は責任追及しましたね。サラが勝手にね、笑ったことをね、それサラなぜ笑ったのかってサラに言わずにアブラハムに言うんですよ、ね、男性は妻の頭であるからには全ての責任をね、被る必要がある。ですから男性諸君の中においても、ね、自分は責任を負いたくないなっていう人はきっと女性に生まれた方が良かったなって思うかもしれません。そういう人にとっては、ね、この種の権威構造が煙たがられるかもしれません。ですから皆さん、主が創造された通りに男性は男性、女性は女性、ね、また、ね、子供は親に従うこと、これを皆さんしていくべきなんです。するならば追い風人生けれども、その逆、権威に逆らうとするならば、ね、エヴァとアダムが村民に呪いを招いてしまったように逆風人生、ね、全てのことにおいて向かい風でもう大きな苦労を浪することになる。ですからどっちが得なのかというそういう考え方、これはもう一切ナンセンスです。皆さんは主に定められた通りに、主から与えられた通りにそのままを生きるべきなんです。かといって、ね、男性女性どちらが、ね、優れているそういうのはありません。第一コリントの11章の11節を、ね、冒頭でお読みしました。じゃあ、ね、この第一コリントの11章のところにおいては、ね、男性と女性のその、ね、関係について、権威構造について書いてあるんですけども、まず11章の、3節にはこう書いてあります。第一コリントの11章の3節、しかしあなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。アーメン。ここに誰々の頭は誰々ですありますね。男の頭はキリストです、ね、そして女の頭は男ですから、男性の頭はキリストです。ですから男性はキリストに従うということ、これ除いてしまったらその男性は呪いを持って、ね、その身に招いてしまう。そしてその、ね、男性を頭にしている女性もその、ね、類が及んでしまうんですね。ですから本当に結婚の関係においては、本当に主を恐れ敬うか、主に従うかどうか、ね、これが非常に重要になってくるわけです。その家庭の中において、ね、頭であるはずの夫がキリストに従わない、ね、これ女性がもしキリストに、従う人であるならば、本当にこれは、ね、その身に苦労を招いてしまいます。命が違うこと、ね、男性と女性が結婚すること、これは一つ体になる、一つになる、ということです。ですからもしその相手の伴侶が命が異なる、ね、永遠の命、死を信じる信じないの面において命異なるとするならば、本当にそれはその身に苦労を招いてしまうことです。そしてこの11章、第一コリントの11章の11節と12節にあります。とはいえ主にあっては女は男を離れてあるものではなく、男も女を離れてあるものではありません。女が男を元にして作られたように、同様に男も女によって生まれるのだからです。しかし全ては神から発しています。アーメン。全ては神様から発しています。なんで男性女性があるのか、ね、動物にも植物にもなぜオスメスがあるのか、ね、これ全てが神様から発してるんですね。本当に不思議に見えますけれども、でもこれ全部神様がそのように作られたから、ですからそうであるからにはその通りを生きることが肝心です。そしてもし、ね、男が男を愛する、ね、女が女を愛する、ね、そういうことをするとするならば、聖書はもうこぞってそれに対してはもうアゲンストなんですね。ソドムゴモラ、それはもう地獄の火で焼き滅ぼされてしまいました、ね、主の創造の御業、作られたままを生きることに反逆するということ、これは罪だからです。
もしね、男が子供を産める、そういう状況にあるとするんだったらですね、この世の中は力がない人がまず先に抹殺されていく、そういう世界になってしまうんですね。 男が子供を産むということになった時に、力強い、ね、その男が全てのものを得やすくなるということになってしまうんで、世の中において弱い男はみんな抹殺されるような状況になってしまいますね。で、女がまだね、男なしで子供を産むということになっちゃったら、これまだ大変なことなんですね。もう男の人の手を借りずに自分で全部やっていかなければならないから、もう畑仕事から何から何まで全部自分がしなければならない。休まる暇がない、気が休まる暇がない。だから主はこの男と女を愛し合う関係、それにしていがみ合う関係じゃなく愛し合う関係だから、その奥さんの弱さ、それを見た時に慈しみを感じる、そして守らなければならないという弱いものに対してその憐れみを覚えたり、でそういうことをどんどんどんどん芽生えさせて、そしてその憐れみだとか愛だとか、そういう神様が持っているその本質、愛憐れみというこの神様が持っているこの本質の方にどんどんどんどん私たちをこう近づけさせる、ね、そういう意味で主は弱いものと強いもの、ね、そういう組み合わせをして、そしてこの世の中を完璧にしてくださったんですね。だからね、これ本当にオスがオスだけの世界、メスがメスだけの世界だったら大変ですよ。だってメスがメスだけの世界だったらあれじゃないよ、自分が産んでね、自分が守ってっていうことになっちゃったりするじゃない、ね、疲れる世界。世の中ね、天国とは言えない、悪獄です。地獄は死んだ後に行くとこじゃん。悪に満ちたところになっている。もう女が子供を産んでから子育てもしなければならない、ね、力仕事もしなければならない、ね、守ることもしなければならない、気が休まることないから子供なんか産みたくないですね。それで子供なんかみんなね、虐待すると思います。だから主が作られた世界というのはもう本当に完璧、弱さをも主が本当に素晴らしいことのためにその弱さを私たちに覚えさせて、そして強さも、ね、素晴らしいことのためにこの弱さを支えて、そして本当に守るというね、そういうことにこう私たちが超過していく、そのために弱さも強さも主が全部バランスよく用いてくださっている、そういう状況ですので、だから主が作られた状況をいかに御心にかなったものとして私たちがやっていくか、それが本当に勝負どころだと思います。
はい、正しい権威構造があります。そして、ね、妻たちは主にあるものにふさわしく夫に、ね、従う。そして夫たちよ、妻を愛しなさいって、夫たちは妻を愛すること、ね、夫、ギリシャ語ではアネアって言います。アネア、これ、ね、成人男性全般を言います。まあ、ちなみに女性、あ、妻たちよ、ね、妻はギュネーですね、成人女性のことです。ギュネー、まあ、ギュナイとも言います。覚えてますね。で、男性は、夫たちは姉や、ね、男性全般を表し、成人男性を表すのみならず、将来の夫という意味もあります。ね、将来の夫。ですから、男性は将来、ね、独身男性は将来の夫となるものとして、ね、妻を愛しなさい、ね、ギュネーを愛しなさい、ね、女性、しっかりと、ね、成人した女性を愛しなさい。辛く当たってはいけませんと、ね、書いてあります。男性は確かに責任があります、力があります。そして女性の、ね、妻の頭ではあるんですけども、しかし同時に愛しなさい、ね、アガパオをしなさい、アガペですね、もう無視の愛、もう自分を無にした、ね、愛し方をしなさい、ね、もう死ぬほど愛しなさいって言いますか、まあ、 もし男性と女性どちらかがね死ななきゃいけないとすれば、男性あなたが死ねなさい、まあそういうそれほどの意味なんですね。それが夫ね、頭たる夫に与えられてるね、まあその、まあ主の命令ですね。その代わり妻は夫を頭としてね敬いなさい、従いなさい、フーポタスを服従しなさいということです。これがですね、まあキリスト抜きではこれはちょっとできないことです。キリスト抜きでもう我慢して、ああもう我慢してここは服従ね、ちょっとそれは、うん、できない。キリストがありきなんですよ。ですから創造の初めに主がなしてくださった、なぜ男性は女性を愛するのか、それはキリストが教会を愛されたように、ね、キリストがまず命を捨てられたからです。だからそのように夫は妻を愛しなさい、キリストに習うこと、これによってこそ私たちはできるんです。そして教会がキリストを愛し、教会がキリストに従うように、ね、そのようにあなた方も愛しなさい、エフェソ書の方には書いてあります。ですから、ね、この順番、ね、夫、ね、は、ね、妻たちを、ね、主にあるものにふさわしく姉やに愛し従いなさい、ね、将来の夫、ね、独身女性にとっては将来の夫に従う準備をしておきなさいということであり、また独身男性は将来の妻を、ね、命がけで愛する準備をしなさい、ね、ですから結婚は墓場だってよく社会でも、ね、日本でも言われてるんですけども、ある意味正しいんですね。もう自分自身を殺すこと、そして新しい家庭のために自分がしっかりとその役割に配置されて、そしてそのそれぞれ夫は夫の役割、妻は妻の役割、それをしていくこと、ね、これをしっかりとしなさい。するならば、ね、創造の順序に従って、そしてその過程は祝福されます、ね、ですからもしその創造の順序の、権威の順序に、ね、従わない、ね、妻が夫に先んじようとする、ね、夫が妻に辛く当たる、ね、これは非常にまずい状況になってしまいます。ですから本当に主が定められた通りを行うこと、これが必要です。で、子供が、ね、両親に従うということ、それも主に喜ばれることです。まあ、ただ、ね、一つ、ね、上の権威の人が、ね、親が妻、あ、夫が、あるいは上司が、ね、主に従わないで、ね、教会に行くな、ね、キリストを捨てろ、ね、そういうこと、それはまた話は別ですね。最も上に立つ権威はキリストだからです。最も上に立つ権威であるキリストにこそ私たちは服従するべきです。そして、ね、父たちよ、子供を怒らせてはいけません、ね、もう夫は妻は妻に対して辛くあたってはいけない、ね、19節になりました。また父たる者は子供を怒らせてはいけません。ですから一家の家長たる者は、ね、しっかりと、ね、妻を子供を、ね、辛くあたったり怒らせてしまったり、ね、そういうことをして気持ちをさせてはいけない、ね、パウロはそのように定めております。また、ね、奴隷たちは主人に使え、ね、主に使えるように、ね、心から、ね、真心から従いなさい、そのように命じられております。このように敬意に従うこと、これが主に喜ばれることだからです。そして敬意を権威に反逆すること、これがサタンの、ね、道ですね。サタンの道です。権威に反逆すること、悪魔サタンのその、ね、なぜ天から落とされてしまったか、それ反逆したからです。神様に反逆したから、権威に反逆して自分が上に立とうとしたから、だから引きずり落とされてしまったんです。私たちも引きずり落とされないためにというよりも、豊かな人生を送るためにしっかりと権威に従うということ、これを成していくべきです。するならばこの24節に、あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。アーメン。主キリストに仕えている、 主はキリストです。このキリストを主として仕えている、それゆえにこの主が定められた権威に従うこと、これは主に仕えております。しかし25節、不正を行う者、ね、その主が定められた秩序に逆らう、ね、そのような不正を行う者は、それは自分が行った不正の報いを受けることになります。そしてそこには不公平な扱いはありません、書いてあります。どうか皆さんは主が定められた通りに 主の定められた立場に従って生き、そしてこのしっかりと主の報いを、豊かな、ね、幸いな報いを得て、ね、もう決して悪魔サタンのその報いを受けてはなりません。反逆する、権威反逆する、これによって、ね、悪い、ね、不正の報いを受けることはないように、むしろ主に従って幸いな報いを得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人が今いただきましたこの御言葉に従って、主が定められた権威に従って歩み生きていけるように、そしてその報いを豊かに受けることができるように、今それぞれが祈る時を持ちたいと思います。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。すると人は言った、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。アメン。主よ、あなたが定められたこの男と女というこの定め、そして主人とその主人に従うべきものというこの関係、私たちが本当にそれぞれ定められた立ち位置をしっかりとその場で自分の与えられている分を果たすもの、そして幸いを勝ち得るもの、この世のあらゆるものに対して追い風人生を生きていくものでありますように。悪魔サタンは権威に逆らい、頭に反逆し、そうして落とされてしまい、呪われたものとなりました。決して誰一人として呪われるこの歩みをすることなく、権威に逆らうということではなく、むしろ敬い、心から敬うことができますように。敬うことが難しいということであるならば、主よ、本当にあなたに祈って、またあなたがそのことをもっと柔らかく、もっとやりやすくなさせてくださいますように、どうかあなたが導いてください。そして私たちが反逆者のそしりを受けることではなく、むしろ従うことによるその幸い、その報いを豊かに勝ち得るものでありますように、どうか一人一人をあなたが守り祝福してください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に待ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
引き続き主に祈る時を待ちましょう。